て、いつもこの毎月第2金曜日のこの時間というのはベーテル朝畑に関連する皆さんにお話を伺っています。人にどっかのコーナーです。静岡市の朝畑遊水地という自然豊かなところがありまして、ここはもう全国的にも例えば虫の好きな方、植物の好きな方、あるいは鳥の好きな方にとってはそれぞれの宝庫としても知られているんですが、この朝畑遊水地で人々がどう生きてどう活動していくかと考えた時に、一つドイツのベーテルというところに習った構想はどうだろうかという話が持ち上がりました。これがベーテル朝畑というね考え方なんですけれど、そのベーテルという土地が障害者の方もいたり病気の方もいたり、そういう病院の施設とともにその人たちが働けるような工場も誘致して、あるいは事業所もあって、そこで一体に一つの街を作る、まさしくその今でいうところのバリアフリーの街を作るということを先見的にやってきたところで、もう百数十年の歴史があるんだそうですけれども、そんな自然豊かな遊水地、朝畑遊水地でベーテルのような地域が作れるんじゃないかと立ち上がった皆さんが、これまさしく官民それから経済界も、そして学んでらっしゃる学問のある方たちもみんなで一緒になって自分のできることで参加をしているという地域なんですが、今日はそこからですね、薬草で参加という方にお越しいただきました。静岡市の方にとっても、あるいはね東京圏の方にとってもご存知の方が多いんではないでしょうか。静岡市で言いますと駿府城の公園の近くにありますよね、ムツゴロウ薬局というところがあるんですが、今日は先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
、鈴木さんは、はい、ムツゴロウ薬局、これいつからやってらっしゃるんですか。
もうだ
い
たい20年前ぐらいになります。
20年、
はい、
これももうじゃあ歴史になりましたよね。
ここまで皆様のおかげで、はい、継続できました。
いやいや、
ありがとうございます。
すっごい基本的なことかもしれないんですけど、はい、なんでムツゴロウだったんでしょうか。はい、
スタッフとかお客様とスタッフとうちに関わるすべての方と仲睦まじくできたらと思いまして、ムツゴロウ薬局と名前を付けさせていただきました。
ムツゴロウというその、はい、有明海の干潟のムツゴロウというお魚ではなく、
はい、自分がそれに似てるっていうことで
そんなことないです。いい男ですよ。
です
はい、でも親しみやすい名前で、はいはい、逆に言ったら覚えやすかったのかもしれないですね。
そうですね。
はい、鈴木さんご自身はもともとその漢方というものには造詣が深い方だったんですか。
そうですね、学生時代から漢方を勉強していて、はあ、もう30年になります。
漢方の場合って、はい、その中国などでは漢方医としてお医者様という扱いですよね。うん、
日本ではその薬剤師が、もしくは医師薬剤師が勉強してお薬を作っているような感じですね。
はい、じゃあこれを学ばれてずっとその道一筋。はい、
そうなんです。その道本当一筋で、
はい、実はね今日スタジオに入って来られた瞬間に、もう漢方のなんていう名前か分かんないんですけど、いい香りがすごいするんですよ。なんかこの匂い嗅いでるだけで元気になりそうな香りがするんですけど、はい、漢方って一体何なんですか。
ですね、漢方は草根木皮ってよく言われますして、その木の根っことか葉っぱとか、あとは、鉱物、石とかですね、場合によってはですね、アブ、ヒル、
虫とか
そういうまでもものまでも使いますね。
そうだ、そういえば、何でしたっけ、鹿の角だとか。
そうです、そうです。
なんか時々こうね、いろんなものの裏に箱書きされているものを見ると、とんでもないことが書いてありますよね。はい、これ本当に薬と思うようなものが、ね、書いてあったりすることもありますけど、
はい、
それを、はい、じゃあ主は中国、あるいはアユルベーダなんていうインドのものもありますけど、ベトナムとか、
ね、はい、韓国とか、そういうところから集めてきて、それを調合して作るものなんですが、歴史がだいたい2000年ぐらいありますね。
ものすごい先人たちがこれは効くか効かないかっていちいちやってきてくれたってことですよね。
そうなんですよ。それをその失敗と経験と、そういうものが集約されて今私たちが使っているんです。
ってことですよね。
だから本当に ありがたいお薬です。
日本にもそういう薬草っていうのはあったんですか？
はい、日本の薬草といいますとね、まあ、本当に静岡、おなじみの徳川家康公が、薬草園を作っておりまして、
家康公は健康オタクだったみたいですよね。
そうなんですね。すごく勉強家で、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、よく本を読まれて、でその本をただ読むだけではなくて自分で薬を作ってしまうっていうね。私からしたら すごい方ですね。
あ、自分で調合してたってことですか？
そうなんです。ちょうどうちの薬局があります、まあ、駿府城からするとですね、犬医の方角、ちょうど2年前に羊猿やぐらってできましたよね、
はい、
その反対側の、角の方ですね、犬医ですね、その土地 の裏側ですね、ちょうど浅間神社の表参道って言われる、長谷通りがあります、まあ、例えば皆さんね、大焼きもさんとか、一富士さんとか、私が大好きなタツキンさんとか
美味しいですよね。
美味しいです、はい、そういうお店がたくさん並んでるんですが、そのちょうど北側ですね、ちょうど静岡がある近辺に、約4300坪 の
広大ですね、
広大の、ね、薬草園を持っていたんですね。
そこが薬草園だったんですね。
そこが薬草園だったんです。
で、4300坪ってことは、静岡もその一部に入っちゃうくらいの広さですよ ね。
入ってしまいますね。畑でいうと一旦4世ってよく言われるんですが、
ごめんなさい、よくつかめなくって申し訳ないんですけど
あ、違う違う、一旦4世じゃないです、ごめんなさい、違いますね、忘れました、
はい4300坪
と4300坪そう、一旦300坪ですもんね。
はあ、大きいですね、それはね。
じゃあ1兆4単ですね。そうですね。
まあ、その広大な薬草園を作らせるほど、家康公はやっぱり薬草に対して思いがあったということですよね。
そうですね。本当にいろいろな処方、例えば今私たちでも理解できないような、その和剤局方っていう、本をですね、
和剤、和の、
はい、剤は材料の材、
はいはい、
局方は日本薬局法の局方なんですけど、この和剤局方っていう本は、今から約1000年前の、中国宋の時代、八代皇帝の奇宗っていう皇帝がいらっしゃったんですね、その奇宗がまとめられた本で、まあ、なかなかすごいんですよ、ちょうどね、歴史を振り返るとその宋の時代っていうのは、中国が唐の時代ってありましたね、遣唐使の唐、唐ってねすごい国だったんですが、その唐が滅びて、まあ、乱世の世の中だったんですよね、その乱世の世の中で人々が苦しんで病気になって、そういう方たちをその奇宗っていう皇帝がですね、救済のために大きな病院を作ったんです、で薬草を作って、病院作ってそういう方たちを施してたんですね。で、家康子は実はね、それ見てたんですよね。
見てた？
はい、読んでた、本で読んで
た。ああ、びっくりしました
それを本で読んだんですよ。
なるほどね。
多分そうだと思います、だから和剤局方から家康が飲んでいる八の字っていうお薬を、選んでるんですけど、実はその八の字だけを、作って、その本から学んだんじゃなくて、基礎の考え方ですね。例えば家康公も応仁の乱から200年こう乱世が続いて、下克上で戦国の世でしたね、その戦国の世の、まとめ上げたというか平和にした方ですよね、で静岡でもですね、皆さんご存じないかもしれないですが、瀬薬院っていう、円光院っていうお寺に瀬薬院っていうね、薬を施すって、そういう施設を作ってたんですね。
はあ、庶民のために
ために、
まあ、静岡祭りはね、庶民に花見をさせたいということが元だって言われてますけど、家康はじゃあ遊びだけではなくて、健康も、庶民の健康も守らなきゃと考えていた、
私はそう思ってます。だからすごいお方だと思いますね。
まあ、そうでなきゃ4300坪もいらないですもんね。
そう、その温薬草園っていうんですが、その温薬草園に116種類の薬草を植えて、当時ですね、植えていたという、寸国雑誌っていう本の中に記載されていますね。
それまたよく集めましたね、種類を、
はい、その中を見てみると本当に例えばいろいろな、もう世界から集めてますね。
あ、そっか、今じゃあその116種類全部残ってるんですね、何があったかな。
うん、 寸刻雑誌の中に全部記載されてます。
それ鈴木さんがご覧になると、はい、どんな風に何を作ったかとかいう感じも分かります？
はい、まあ、大体あらゆる種類として116種類ぐらいあれば、うん、まあ、もう一つ久能山下にも薬草に少しあったんですよね、うん、それ合わせていけば本当に割とお薬が作れますね。
じゃあそれをきっとその薬をまた作るような人たちもいてやっていただろうということですよね、うん、はい、
ただ家康公本人も作ってましたね。
自分のものは自分で、
はい、実は3年前にその NHK から頼まれて、うん、その薬をね、その家康の歴史の番組で家康公が作ったように薬を作ってくれって頼まれまして、
乳鉢みたいなこの感じの
野源っていうんです。
野源っていうのか、ええ、はちょっと車がついていて、
そうです、そういうダイエット器具みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。そういえばダイエットもので車輪がついていて、その両端に手がついていて、 そこを持ってこう動かすという、
動かす、はい、それを想像していただくと思うんですけど、はい、それでこう潰すんですね、うん、で家康公が作っていた八の字、うん、お菓子の八の字有名ですよ ね、
美味しい
です
よね、静岡はね、
その八の字は違うんですけど、はい、薬の八の字っていうね、うんうん、その八の字を12種類入ってるんですが、それを全部粉にするのに、うん、私で10時間かかりました。だから
ゴーリゴーリゴーリゴーリやってないといけない。
そうなんです。だけど本当それをやるだけでですね、瞑想ですよね、頭がねすっきりしてくるんです。無になるっていうか何も考え、
なるほど、
だから家康公はただ薬を作って家臣とかに飲ませるっていうね、うんうん、まあ、そういうこともしてたんですけども、まあ、例えば、ね、お孫さんの家光に飲ませるってこともしてたのかもしれないですけど、実はあれで戦術とか立ててたのかなと、
自分自身を、
そうですね、
落ち着けたりとか、
はい、
はあ。で、その八の字っていう今言った12種類の薬草が入ってるお薬っていうのは、うん、今も何か残ってるようなものあるんですか？同じようなお薬って。
そうですね。八味地黄丸という。
ありますね。
あ、知ってますか？
八味地黄丸って聞きますよね。
実はね、その八味地黄丸をちょっとアレンジして作ったのが八の字なんです。
はあ。やっぱり賢い方なんですね。家康公はね。
その八の字の中にね、尺寿を除くっていう言葉があります。
はい、
尺寿、うん。で、その尺寿っていうのが、うん、実は内臓の主流って言って、そうそうそう、癌のことを言ってるんだと思うんですよ。
はい、
だから最後ね、家康公は胃癌だって聞いてますので。
そういう説もありますからね。うん、
ですから、和剤教科の中でそのワードを見つけて、自分に当てはめて飲まれたんじゃないかなって。
ってことは自己診断もある程度できたってことですか？
そうですね。そうです。
もうお医者さんみたいなもんですね。
まあ本当に名医っていうか、なんていうんですか、昔のね、そのお医者さんを以上に知っていたって言われてますね。
へえ。じゃあその歴史のある駿府で薬草園持たないわけにいかないですよね。
おっしゃる通りです。で、まあそのね、そういう、まあ、土地柄とかご縁もありますよね、うん、で特にその薬を作った趣旨がいいですよね、
うん、そうですね、民を皆健康で幸せにするために、
そうなんですよね、
自分だけではないと、
そうなんですよね、だからそれを今度私たちが協力して、まあ、実現できればこれほどいいことはないなって、
というところで出てくるのは遊水地でございます。長い道のりでございました。でも、
はい、
遊水地のようなところで薬草はできるんですか？
はい、特に今考えているのが、うん、タクシャといって、うん、タクシャっていうのはですね、まあ、利尿薬なんですね。
おしっこが出るようにする。
そうです、そうです、うん、まあ、分かりやすく言うと利尿薬なんです、はい、水を出すお薬、うん、まあ、それだけではなくて、例えば子宝に恵まれない方がそれを飲むと子宝ができるとか、まあ、いろいろ使い道はあるんですが、その、タクシャって水の中に生えますから、
へ
ー、面白いですね。水の中で成長するものが人間の体の中に入るとその水を出す。
本当だ、面白い、
ね、そういうね、うん、
その薬、それが薬になってく薬草、
そうです、
タクシャという植物、はい、
植物です。
これならいけるだろうと、
はい、そうですね、はい、おもだかっていうね、種類なんですね、植物の種類
ありますね、おもだか、はい、
サジオモダカっていうんです
ね。これをじゃあ浅畑遊水地のどのあたりを狙ってんですか、作るの？
まあ、狙ってるって、私狙ってるわけじゃないですけど、
はい、一緒にやろうという皆さんは、
まあ、そうですね、うん、まあ、そこら辺で できればいいなと。
できるところ今探して、でもあそこも広いですからね。
そうですね。
物色すれば日当たりとかきっと風の向きとか、うん、そういうものも関係するんですよね、うん、植物だと。
でその育て方を読んでみますと、はい、あのハスと一緒に育てるといいって書いてある。
ナイスじゃないですか。
後から気がついたんです。ここまで来るかなって思いました
し、ね、本当ですね。
つながってるんですね。
本当ですね。
でなかなかねそれをこう種がに日本では入らなかったので、うん、まあ、ちょっといろいろ都合をつけていただいて、専門の方にですね、いただきまして、でそれをまあ実験、多分日本で初めてじゃないでしょうか。
日本初の実験になるんではないか。
昔はねもちろん作っていたと思うんですけど、最近では初めてになるんじゃないかなとは思っています。
それはいつ頃スタートしそうなんでしょうか。
そうですね、まあ、うまくいけば今年の、5月ぐらいからスタートになると思います。
巻き時はそのくらいなんですか。
はい、お米を作るような感覚で、はい、作るんだと思います。
へえ。
私も初めてなので。
あ、そうですよね、
はい、こう資料を見ながら作るんですけどね。
あ、そうかそうか、はい、一つ一つそれじゃあもう手探りなんですね。
手探りです。
とはいえですね、ムツゴロウ薬局の鈴木さんとしては今までも自分のところ の薬草園を持ってらっしゃる。でもう薬草も作ってらっしゃる。ですから薬草を作るということに関しての知識はもうお持ちですもんね、経験も。
そうですね。なんか薬草を育てるとその生薬っていうんですかね、はい、薬草のこう気持ちが分かってくるんですよね。
なるほど。
わかりますか。
まあ、うちでもね薬草じゃないですけれど、うん、ちょっとした木があったりとか、うん、花を育てたりしますけど、うん、なんとなく分かるような気がしますよね、
うん、例えばですね、陶器って体を温める生薬は割と日陰によく育つとかね、は
い、逆なんだやっぱり。
そうなんですよ。
不思議だな。その陰と陽という世界も不思議ですね。
不思議ですよね。
陶器は日陰で育つんですか、
うん、もちろん 日当たりが良くても育つんですけど、はい、日陰でもよく育つんですね。
へー、
人を温めますよね。
これはじゃあ私はもうちょっと日陰でもいいのお父さんってこう声かけてくるわけですか、
う
ん、
そうです
本当
それを、はい、その声を聞けるようになると面白くなりますね。
そういうことか、う
ん、まあ、ちょっとうるさいですけどね
みんなで文句言ってくるみたいな早くしてみたいな。
その感性をちょっと使って、うん、作者がどこがいいか選んでいきたいなっていうのも、まあ、本当は思いますね。
ああ、これはじゃあ私たちは見学させてもらうと楽しみかもしれませんね。
実際作業が始まった時には、うん、私たちだけではどうにもならないところもたくさんあると思うんです、うん、ですから、まあ、このラジオを聞いてらっしゃる方で手伝っていただける人がいたらボランティアとしてね、これから募集していきたいなとも思って。
本当ですね。ムツゴロウ薬局さんにお電話すればいいですか。
それでも大丈夫ですし、うん、ベーテルさんでも大丈夫です。
あ、そうですね、ベーテル朝方の、うん、部会がありますのでネット環境にある方は、はい、それで見ていただくと、ベーテル朝方で見ていただくと、はい、朝方湿原を守る会という皆さんが母体になってますので、はい、ここで見ていただいてもいいかと思うんですけど、まあ、じゃあ、今までだけではなくてこれからも他の薬草園でもご自身の薬草園の薬草は手をかけてらっしゃって、うん、これも続くわけですよね。
はい、まあ、これからですね、まあ、私の、まあ、一つの夢というか目標っていうのは、まあ、せっかくその、まあ、徳川家康が作っていた薬草園の近くにいて、
うん、
まあ、何かのご縁ではないかなとも思ってるんですね。
家康公の居城である駿府城とその薬草園の間にお店があるわけですからね。びっくりですよね。
まあ、家康様がですね、はい、まあ、夢ね、
夢枕に立って
育てろと言ってらっしゃるのかもしれないし、うん、まあ、それは言い過ぎかもしれません
が、いやいや、そんな気がしますよ、うん、ニヤニヤしてる感じがします。
そうですか、まあ、それをね広めていくっていうのは、だからこちらで芍薬とか陶器とかボタンとか、はい、まあ、できるものをいろいろやってみたいなっていう。
そうか、はい、芍薬とかボタンとかああいう私たちの目を楽しませてくれるような植物も、これお薬に根っこかなんかですか。
そうです、そうです。でそこが起点となって、まあ、静岡全体に広がって、
はあ、
そういうものを興味を持っていらっしゃる例えば農家の方とか、
うんうん、
ね、いろいろな方たちが集まってどんどんどんどん広がって作れれば面白いですよね。
癒しの里静岡市。
そうですね、
いいですよね。
そうですよね。
でふと海に行ってみたり、ちょっと登れば富士山も見えたり、食べ物も豊富だし、ここへ来れば天地療養で来ればみんな 機嫌よくなって健やかな気持ちになれるよという、う
ん、そうなんですね。
そういう街づくりできそうですね、うん、
実際ね、土に触ると、はい、人ってものすごく力がもらえるんですよね。
そう聞くんですよ。特にあのお仕事をもう終わられたような方たちはまた土に戻りたくて触るんだってよく聞くんですけど、ま
あ、戻りたいか分からない
です。そういう意味で戻るんじゃなくてその土を触るというトランクおさびをしてた子供の頃の、ね、土に帰るじゃないですか。それ聞くんですけどやっぱり違いますか、はい、触ると
違いますね、はい、例えば朝あの早起きして、はい、眠たくてあの土を触って作業すると、はい、すごい一日が元気になります。
本当に鈴木さん何時に起きて土触ってるんですか。
いやあの今はもう遅いんですけど、はい、行ってる時は3時半起きとか
それ夜です、
ね、行ってる時もありました。
へえ、そうか。でその土が養ってくれた、植物を薬草と勝手にこっちが呼んでるだけでその植物は植物で育ってその力でをちょっといただくと、
そうですね、
いうことになるんですもんね。
そうですね。
あ、これはベーテル朝方のその構想の心持ちにもぴったりということにもなりますよね。
まあ少しでもお役に立てればと思ってます。
はあ、これはとても面白そうです。植物やそういうものに興味のある方、歴史に興味のある方、はい、ちょっとそうじゃあムツゴロウ薬局さんかもしくはね、その朝畑遊水地、朝畑湿原を守る会に連絡していただいて、はい、一緒に手伝っていただけると。
皆さんでね、どんどん、うん、あの参加していただければと思ってます。
ですね。は
い、
そして徐々に、じゃあ静岡のあちこちの花壇に、じゃあ薬草になるものを植えましょうなんていう気持ちのある方は、うん、こういう方も一緒にやっていただけると。
もちろんですね。
いいですよね。はい、わあ、なんか聞いてるだけで元気になってきました。これも妙薬かもしれませんね。
そうですかね。
うん、夢を持つというのも妙薬ですよね。
そうですね。
ああ、鈴木さんもすごい元気で、いつまでも活発な、きっとね、活躍をしてくださると思うんですけども、じゃあ、家康公の時代の漢方薬っていうのは、今もまだ、この、日本で使える漢方薬として残ってる？
はい、残ってます。
じゃあ、それも、駿河漢方とか静岡漢方とか呼べるものに、家康漢方とか呼べるものができるんですかね？
すごくいい、ご意見を。言っていただいたんですが、はい、まあ私は最終的にそれができれば
ですよね、うん、
それで日本ね、静岡発で日本に広まっていけば、うん、みんながね、家康公が飲んでいたっていうのは五臓六腑を強くするお薬、足腰や目や肺や、うん、で元気骨ね、すべて体全体にいいお薬を飲んでたわけですよね、
うん、
ですから皆さんが健康で長生き、ただ長生きするんじゃなくて健康で長生きできるような、
そうですね、
な漢方薬を、まあ、もしくはそういうものを静岡で作って、静岡の土地で作って、うん、そのエネルギーを日本に発信できたら、これは面白いですよね。
世界にも発信できそうで、
そうです
ね、まさしく、あ、そっちは小さい子になりましたけどひょっとするとこれこそが家康公の埋蔵金なのかもしれないですね。
おっしゃる通りです。
うわー、静岡まもなくゴールドラッシュになりますから皆様乗り遅れないように一緒に育てましょう。今日はベーテル朝方のお仲間の一人でありますムツゴロウ薬局から鈴木さんお越しいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。